い、久しぶりの BJ の部屋です。
はい、
かなり久しぶりだよね。
うん、ね、いつだったっけ、年末ぐらい。
いや違うよ、あの間に飯島さん入ってるから。
あー、そっかそっかそっか、そうだね、
私たち出てない。
あ、そうだよ、千代さんたち出てないんだよね、コロンさんもね、
はい、
まあそういうことで、まあでも飯島さんからでももう1ヶ月ぐらいになっちゃったかな、ちょっとね間の空いちゃった BJ の部屋なんですが、さてさて今日ねお呼びするのがですね、
はいはい、
まあまああの数々ロード選手いまして、日本のロードレース界でね、憧れる選手、
はい、
それからかっこいいなと思う選手、
はい、
まあいろいろいるわけですよ、
うん、
私は個人的にはやっぱり一番こう尊敬の念を抱く人、
ほう、
まあいろんな意味でね、
うんうんうん、
という方なんですが、コロンさん、この方を一言で言い表すとすると、
来い、
出た
言っちゃった
ものすごい限定されてくると思うよものすごい。
恋してるの、恋じゃなくて。
あ、はい、目がハートです。
そうだね。
はい。私が勝手にね。
はい。
うん、はい。
はい。ということで、千代さんはこの方との交友は結構長いという話を聞いてますんで。
はい。
このこと、一言で表すとすると。
一言？ほう、そっか。これ恒例だったんですね。久しぶりなんか忘れてた。面倒見がいい。
ああ、そんな気はするよね。
あ、そうか、うん。そういう話も聞きたいね。
そうだね。まあ、うん、面倒見がいいっていうことはもうある程度の年齢だなというような感じがするでしょう。
うんうん、はい。
私がね、一言で表すとすると、怖かった。
あの時でしょ？
あの時ですよ。ね、
あれはもしかしてって言って、ご挨拶にと思ったけど、近づけなくて。
もう3回くらい挫折したからね。いや、まあ、この方一人だったらまだどうにかなるんだけど、横にいる人がまた怖いから、過去が。
あの方ですね。
あの方です。
はいはい、
あの方です、ということでですね、この番組にもたびたびお話は出てきてますね。ようやくこう念願の、という形になるかな。
はい。
はい、おそらくデコさんとミュール師匠がこの放送を聞いて、なんで呼んでくれねえんだって言うと思いますね。
うん。
呼んであげません。
邪魔見ろ。
はい、ということでですね、
はい、
今日のゲストは、マトリックスパワータグの三船雅彦選手です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ということで、もういよいよ憧れの三船選手ですよ。
ええ。
ということでですね、三船選手にいろいろお話聞こうと思うんですが、
うん、
今シーズンからマトリックスに移籍されたということでですね、昨年は、はい、宮田スバルからということなんですが、今シーズン、チームとしてはね、西日本ロードと、それからモテギトという感じで、なんかこう、チームとしてすごい調子がいいのかなというふうに思ってるんですけど、
うん、
三船選手自身こう移籍されてこうチームにはもう馴染めました。
そうですね、まあ安原さんといい、あのマトリックスの選手といい、
はいはいはい、
まあ、どちらかっていうとこう関西出身で、
はい、
まあ僕自身ね、関西出身なんで、
はいはい、
そういう部分ではすごく、まあ、馴染みやすかったですし。
あ、そうか。
はい。あと、まあ、練習の方もね、マトリックスは結構毎日、はい、ほぼ毎日みんなで揃って行ってるんですけど、
はいはいはい。
僕の方もなるべく時間を作って、まあ、距離で言うとね、まあ、チームの本拠地っていうか、河内長野っていう大阪の南の方なんですけど、
はいはいはいはい。
今僕が住んでるところからだと60キロぐらいはあるんですけど、
うんうん、
なるべく、行くようにして、一緒に練習するように今しています。
あ、そうか。でも同じ関西のチームっていうのはやっぱやりやすいですよね。
そうですね、どうしても、まあ、宮田の時っていうのは合宿と、まあ、レース以外っていうのは、うん、なかなか一緒に行動するのがやっぱり難しかったんで、
はい、
どうしてもこう小さな質問っていうかね、コミュニケーションでこうもう少し密にしたいなっていう時にできなかった分はあったと思うんですよね。
はいはいはいはいはい
はい。でどうしてもこう相談事でもこうメールでやり取りみたいな形になったんですけど、
うんうんうん、
今チームでね一緒に練習してる時に、まあ、走りながらこう話をしたりとか、
うん
うんうん、そういうこともできるんで、まあ、あと、まあ、安田さんの、まあ、性格もね、
はい、
まあ、見ての通りというかご存知のように結構ざっくばらんと、はい、
はいはい
はい、割ともう、もうぶっちゃけで、常に本音で、うん、会話してもらえるんで。
はいはいはい。
まあ僕としてもその方がね、やっぱりすごいやりやすいんで。
ああ。はい、やっぱあれですか、こう、やっぱ選手間でやっぱり、この密にこう人間関係が出来上がる方が、やっぱりそのチームとしてはいい感じというか。
そうですね、まあもちろん、その宮田で走っていた時なんかでも、ね、いい感じだったと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ普段の生活とかね、うん、一緒にできたり、うん、あと、まあ何か断るごとになるべくその合宿場の方に顔を出したりとかしてるんですけど、
はいはいはい、
でそういう時に別にこう相談しようと思ってないようなことでもこう話できたりとかやっぱりするんで、
うん、
まあね、そういうのがやっぱりこう、後々レースのシチュエーションだとか、
はい、
普段何かする時に絶対役に立つと思うんで。
あ、なるほどね。はい、あ、その辺はクリラジと違うところだね。クリラジは憎み合ってるから。
なるべく普段は顔を合わせないように
してます。で、この間岩佐千穂が来たら何を腹が当たったかこうね、うん、スタジオのカーテンにぶち破る。
引きちぎって破りましたからね。
ボキって折れたからね。はい。
なんか恨みがあったんでしょうね。
ね。そうか。あ、そしたらね、まあチームとしてもかなりいい感じなんだろうなと思うんですが。ね、本当にあれですか、今シーズンは、まあ、目標っていうのは高いところに三船選手自身もあるんでしょうけども、このスタート、
そうですね、はいはい、まあ僕の方もね、こう本当何年も何年も選手をやってるんで、
はい、
まあ、今年が特別っていうんじゃないんですけど、やっぱりこう移籍した1年目っていうのはね、
はい、
やっぱり、まあ、今年なんかで言えば、そのマトリックさんが、うん、まあ、僕を取ってくれたっていうことで、やっぱり恩返ししたいなっていう気持ちありますし、
うん、
まあ、その中でこう、ね、安原さんの思いを形にするっていうのがすごい大事だと思うんで、
うん、
はい、まあ、それはもう、シーズン入るときに、とにかく、まあ、去年、結局マトリックスというのは一勝もしてないんですよ、
う
ん。
そうですよね、はいはい、はい、
うん。すごくいいチームなんだけど、こう、野球で言うとホームランのないチーム。
はいはいはい、はい、
うん。ヒットを打ってるけど、ホームランがなくて点が入らなかったみたいなね、
うん、
チームだったんで、やっぱり点が欲しい。
うん。
ホームランが欲しいっていうことをずっとやんで、
はい。
まあそれが、まあ、こう3レース終わった時点で、うん、まあ一応2勝できたことで、
ええ、
まあある程度ね、形になってきたっていうか、っていうのはすごい感じますし、
そうですよね、
まあ、一つは、
うんうん、
その辺はまあ目標、まあ、目標がね終わったわけじゃないんですけど、一、
うん、
つは達成できたかなっていう気はします。
ああ、そうでしょうね。うん、まあ、くしくもどのレースもクリラジでね、詳しい状況をこう聞くことができて、まあ特に西日本の場合には実際見に行って、
はい、
で皆さんやっぱりそのゴール前で三船さんを一人にしてはいけないっていうか、マークしなきゃっていうようなことをね、必ずどのレース聞いても言われてたので、
うん、
やっぱりその聞いてるんだな、三船選手の加入がっていう感じがね、
うんうんうん、
旗から聞いててもものすごくしてる、やっぱり日本ロード界でこの存在感をね、遺憾なく発揮されてるなと、
うん、
まあ、それは走ってる時だけじゃなくてね。
なるほど。
よく怖いですって言われませんか？
そうですね、だいたいこう初対面というか、はい、言われますね。
ですよね。
初対面って言う人の神経が分かんない、まあ、言うっていうか、大体こう何回か会うと、初めての時すごい怖かったですっていう意見は、はい、多いです。
そう。
うん、
まあ、にこやかな三船選手っていうのもまたちょっと違うなとは思うので、
そう、
それはそれで、多分いいんだと思うんですけど。
そうかな。
うん。
うん、
いや、でもね、で、今年はだから横に安原さんだもの。
うん、まあね。
安原さんはまた西日本の時にね、
うん、
スカジャン着てサングラスかけてるから余計怖いんだよ。ご挨拶しようと思ったんですけど、まあその後できたんですけどね、あれなんですが、まあそんなことで、はい、ね、三船選手、ね、今シーズン大活躍なんですが、
う
ん、そもそも三船選手、自転車競技を始められたきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、まあ、もともとこう、いろんなスポーツが好きっていうか、ま
だ、
こう、ね、小学校、中学校になるところで、
はい、
どっちかというと、こう、文化系、体育系に分かれていくじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、まあ、自分の中では、まあ、どっちかというと、こう、体育会系派だったのかな。
はい、
まあ、もともと水泳やってたんですけど、 中学の時は。
水泳やられてたんですか？はいはい。
はい。でも水泳ってすごい、まあ、ハンディがあるっていうか、だいたい小学校ぐらいからかなりみんなトップレベルでやって中学に来るんで、僕なんかもう中学の時にようやく50メートルが泳げるレベルだったんで、
はいはいはい。
まあ、3年生になってようやくね、その、まあ、京都府の大会でもそこそこっていうレベルまで行ったけど、
うん、
なんか3年かかってやったのと、もう中学1年でそこにいた選手だったらもうハンディがすごいじゃないですか。
ああ、そうでしょうね。うん、
で、結構そういうのがあんまり面白いと思うタイプじゃないんで、
うん、
まあ、たまたまこうサイクリングっていうかね、本当にツーリング的な感じで自転車乗ってたんですけど、
はいはいはい。
なんかそうやってる時にこう、ツール・ド・フランスをテレビで見て、
はい。
うん、なんか、あ、これ自分に、一番向いてるんじゃないかなっていうのと感じて、
なるほどね、はい、
はい、で高校で自転車をやり出す選手より中学2年生ぐらいで目覚めてたんで、逆にこっちが相手に対してハンディ
を、うんうんうん、与えられるというか、あれですよね、はいはい、
うん、
だったんで、なんかすごいそういうのも良かったのかなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。やっぱりそうやって見ると、あれなんですね。NHK で流れてたツールドフランスを見てというのが。
はい。僕の時はまだ民放でしたね。
あ、民放であったんですか？
確かね、ローラン・フィニョンが1回目の優勝83年だったんで。
はいはいはい。
まだ民放でやってましたね。
へ
ぇー。あ、民放でやってた時代もあるんだ。あ、なるほどね。まあ、それでテレビで見てっていうことで。
うん。
あ、やっぱ今年代でローラン・フィニョンを見てるっていうのを覚えられてるってことは、かなり鮮明に覚えられてるんですね。やっぱ当時の記憶。
そうですね。あの時出ていた、まあ、フィニョンとか、
はい、
ファーインプとか、
はい、
ミラー。
はいはい。
まあ、あと、あの時骨折でリタイアした、シモンとかね。
はいはいはい。
はいはいはい。あの辺はもう当時のビデオはね、多分高校の時にもうなかったんですよ。友達に貸して帰ってこなかったんですけど。
はいはい。
でも、かなり覚えてますよ。
ああ、やっぱりそれは、その出会いっていうのはかなり衝撃的だったんですね。はい。かなりやっぱりそのレース見たっていうのは強烈なこの衝撃があったんですね。
そうですね。当時はまだヘルメットも被ってなくって、
うん、
で、まだ道もこう整備されていないような感じのツールドフランスの映像だったんですけど、
はいはい。
その中でこう、ね、やっぱりとにかく一番でゴールしたいっていう中で、もう極限まで、それこそ時速100キロぐらいで下っていくような姿とか、
うん、
それこそ相手をこかしてでも勝ちたいなっていうのをすごい、うんうん、映像から伝わってきてて、うん、なんかこう、それまでスポーツはするけど、極端にこう、別に負けてもいいやぐらいの、
ね。ああ、なるほど。
うん、なんかそこまで勝ち負けに執着ってなかったんですよね。
はいはいはい。
でもなんかそういう世界を目の当たりにすると、なんかこう、かっこいいっていう男らしいっていうのをすごい感じて、うん、なんか自分もそういう、なんかこう、勝ち負けの世界でやっていきたいなっていうのを、なんか感じたんですよね。
ああ、そうなんだね。ここだ。俺と三船選手の人生の分岐点の差は。
うん、全然違うね。
ねえ、うん。同じ時期に見てたと思うんだけどね。なぜ俺はそこを目指さなかったのかねって毎回思うんだけど。
うん、
はい。まあ、そんなことでですね。で、もう、それ見てから中学校でまあ、独学じゃないですけど、結構それで、それを目指して乗り始めたみたいな感じなんですか？
そうですね。で、すぐにこう親父がサイクルスポーツとか、まあ、競技マガジンみたいなね、本をどっかで見つけて買ってきてくれて、で、なんかこう写真一枚からいろんなことをこう想像するんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、そういうことを、あ、こんなギアが重いので走ってるんだとかね、なんかこんな、うんうん、こんな膝の周りに血管が浮いてるんだとか、いろんなことをこう考えながら、で、こう、そういう雑誌に何々選手は、このぐらいの距離を走ってとか、こんなギアで何キロとかで、なんか自分もやってみようとか、なんかやってみたいとかね。
で、
中学3年の終わりにたまたまこう、京都府が、まあ公式なレースじゃないんですけど、一般道の峠で記録会をやってたんですよね。
はいはいはい。
で、それはたまたま近所にまあ僕、京都の花園高校っていうところに行ってたんですけど、
はいはいはい。
そこの顧問の方が家ほんとすごく近所だったんですよ。
はいはい。
で、まあ、そんなに自転車好きなんだったら、そういう記録会に出てみたらどうだっていうことで、で、ちょっと親父と一緒に練習して、うん、まあ、親父は普通のオートバイで、僕は自転車で、
はいはいはい。
特にこう、近所ただライトつけて爆走してただけなんですけど、
うん、
それでその記録会に出たんですよ。
はい。
はい。で、みんなはね、もう本当競技者、レーサーパンツ履いて、うん、ちゃんとロードジャージ着て、
うん、
もうジュブラーのホイールでっていう、はいはい、いっぱい来てる中で、僕は運動靴で、ホイールも普通の、もう昔の性能の悪いダブローで。
はいはいはい、はい、
なんとなく見た目がロードレーサーかな、みたいな自転車で出場したんですよ、ね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、結局、中学生の部で、でも2位だったんですよ。
へ
ぇー。へぇ
ー。だから、一人だけに6キロのタイムドライで14秒ぐらい負けたんですけど、
うんうん、
で、あとのいい自転車乗ってる連中には勝ったんですよね。
うわ
でも、それでもう、絶対俺はなんかこう、ヨーロッパに行って自転車やりたいんだっていうのを思いながらこう、ね、独学で走ってたんで、もうなんか、とにかくここで負けちゃいけないと思ってやったんですけど、結局まあ足もなかったんですけど、機材の差もあって結局負けたんですけど、でもまたそれがこう、悔しさを増したというかね。
そうか、そうか。
はい。
いやでも、すご、まあ、毎回言うけど、こういうところを誰かビデオ撮ってくれてないかね。
あるんじゃないの誰か。
見たいよ、誰か。頼むからこの番組聞いてる漫画家さん、漫画にしてくれよって思うよね。
うん、
なるほど、そういうね、だからやっぱり、やっぱり情報のない中からいろんな想像を張り巡らせて、やっぱりそこに目指していこうっていうのがすごい特徴的だよね。
うん、
やっぱこの年代の人ってやっぱそういうのって多いもんね。
そうね。
テレビで中継が、まあ、たまにはあるけど、うん、しょっちゅう情報が入るってわけじゃないから、
うん、
そういうのも意外と重要なのかな。
いや、でも、まあ、それで、その状態でね、2位っていうのがすごいよね。だって、
すごいよね、
だって集まってさ、周りにそんな、いかにもレーサーですっていう人がわーっていると、あ、うん、俺だけなんかちょっと違うかもって思うと、そこでもう気持ちでちょっと負けちゃったりするとこもあるじゃない。
うんうんうん、
でも、その中で2位で、
うん、
で、
うん
逆にそのなんていうかな、2位になったらあいつらよりあんななんか整った人たちよりも勝って俺は2位なんだへーって思うんじゃなくって、うん、それが悔しかったっていうお話今されてたでしょ、うん、だから全然やっぱりそこが違うのよ
だよね、
うん、BJ とは
俺だったら2位いるもん俺は天才じゃん。もうやめよう。ってことになるからね。すごいね。いやでも、この、うん、何目の、瞳に炎がぼってつく、三船正彦の図をね、三船正彦少年の図を、今ちょっと思い、
うん、
こう描いたんですが。
うんうんうん、
で、それからまあ本格的に競技始められて、で、高校卒業されてもう海外渡られるんですよね。
そうですね。やっぱり中学の時からそのツール・ド・フランスの映像って、
うんうん、
どうやってなれるかっていうのは全然考えたことなかったんです
よ。はいはいはいはい、はい。
ただ自分はあそこに行くんだってもう中学の時から結構もう思い込んでて、
はい。
もう高校のこう、なんていうんですか、どこに行くんだみたいな中学の時にあるじゃないですか。で、そういう時も将来をどう考えてるんだ、どこの高校に行くんだって聞かれた時に、あ、僕はまあ京都の花園高校に行ってヨーロッパでプロになりたいですとか、はぁみたいな感じだったんですだから高校3年間ももちろんこうね、高校生といえばインターハイとか国体とか、選抜大会とかいろいろ大きい大会あるんですけど、
はいはいはい、
あんまり自分の中でその大会にピークを持ってきてってあまり考えなかったんですよね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
ただもうがむしゃらに練習してたし、もう高校3年生の時はもう1年間で3万6千キロぐらい走ったな。
うわ、すごいな。
でもそれこそ学校行く前に100キロぐらい練習してたんで。
うわ、すごいっすね、それも。へぇ。
だからもう、こういろんなそういう雑誌とか見てるとヨーロッパの選手は年間に何万キロ走るとか書いてやると、
うんうん、
じゃあ俺もやらなきゃいけないとかね、
うん
はい、だから今のようにこうジュニアの選手はステップアップのためにこうとか当時はそんな情報もなかったんで、海の向こうでそれをやってる人がいるんだったら僕もやらなきゃいけないみたいなね。
ああ、もうだから高校時代は三船正彦少年はもう心ここにあらずなんですね。
そうですね。
もう魂的にはもうヨーロッパ行っちゃってるんだ。
うん。
うん。だから全然こう、全国大会に向けて、特別に何かをやったとかじゃなくて、ただね、簡単に親が出してくれるほど、そんな裕福な家じゃなかったんで。
はいはいはい。
で、まあ、親父としても、 ね、ある程度高校の時には成績は残したんで、うん、大学には普通にこう行けたんですよね、うん、推薦入学で、
はいはいはい、
でまあ親父はそれを期待してこうある程度大学行くお金を貯めててくれたんですけど、
はい、
あの、まあ、僕としては大学行く気は全くなかったから、うん、そのお金でヨーロッパに行きたいと、
うん、
でも親父にかなり怒られながら、
うん、
で結局こう何日もね多分それで言い合いが続いたと思うんですよ、ね、
うわ
で結果的にはもうじゃあ全国大会で入賞したら、
うん、
じゃあそのお金持ってヨーロッパ行ってこいっていう話になって、
うんうん、
だからインターハイで結局入賞したんですけど、
あ、はいはいはい、
インターハイの前、本当朝5時から練習してましたね。
ああ、男前のお父さんですね。
で、結局、それで、賭けに勝ったんで、で、その賭けに勝ったために、ヨーロッパで、はい、行けることになって。で、たまたま、
はい、
花園高校の OB の方が、オランダにちょっとコネクションがあったんですよね。
はい、ああ、そうなんだ。はい、はい、はい。
はい。で、それで相談して、オランダに行くことになったんですけど、
はい。
はい。
まあでもそれでもあれですよね、このまあオランダにコネクションがあるって言ってもこうビビたるもんだっていうか、
そうです、まあ、ね、ホームステイ先を紹介してもらって、
はいはい、
っていうことだ、まあ、だけっていうかね、ホームステイ紹介してもらって、
うんうん、
あとクラブチームを紹介してもらってっていう
ので、
うんうんうん
はい、ですよね。でもいきなりその多分おそらくオランダ語もよくわかんない状態で行かれたとは思うんですが、
そうですね、とにかく朝5時から練習してたんで、授業中はね、もうほとんど寝てたんですよね。
そうか、そうか。
今、ちょっと母校のね、ちょっとコーチも手伝ってるんで、あんまり大きい声では言えないけど、もう最高4時間ぐらい寝てたこともあったんで。
そうか、それでもうね、ほぼ、ね、こう、まあ、何、うん、先輩のつてを伝ってということはあるんでしょうが、行かれて、
うんうん、
で地元のクラブにこう入られてっていうことで、やっぱそこでの苦労っていうのはかなりあったでしょう。
そうですね、こう今思えば、まあ、苦労したのかなって思いますけど、当時はね、はい、あんまり苦労って思ったことないんで。
ああ、やっぱそうなんですか、うん、はいはいはい。
だから本当高校を卒業してもう1週間後にはヨーロッパに行って、
うん、
でずっともうオランダに、まあ、もちろん言葉も全然喋れない、
はいはい、
そういうところでホームステイして、ほんで練習も気がついたらチームメイトが集まって引きずり回されて、どこ走ってるかわからなくて、
はいはい、そうです
ね、もうどこに行くにもこう辞書がないとっていう風な状況で行ったんですけど、
はいはいはい、
それに対して苦労したっていう感覚は全くないんですよね。
それだから、それで苦労してわ俺はって思うよりもやっぱり楽しい方が当時は勝ってたんですか。
そうですね。なんかね、うん、プロになるまでの何年間かで苦労したっていう感覚はないですね。そういうのあんまりね、はい、深く考えない性格なんですよね。
なるほどね。そうか。まあ、それよりもやっぱり自転車に乗れてるっていうか、ヨーロッパに来てるっていう喜びの方が大きかったんですかね、やっぱ当時は。
そうですね。でもまあ、喜びっていうか、うん、いうことも全然、まあ、もちろん嬉しいですけど、
はいはい、
なんかそれに対して、嬉しいとか悲しいとかって本当全然なくって、うん、なんか普通なんですよ。日本でこう生活してるのはたまたま海外に行ってるだけの話で。
はいはいはいはい、はい、
うん。だから自分はヨーロッパでプロになりたいんだから、それが当たり前みたいなね。
そうか、なるほどね。かっこいい。すごいよね、それってね。
うん。
はあ、まあなるほど。それで向こうにオランダに渡られて、もういきなりヨーロッパでいろいろと走られて、はい、やっぱり、はい、その自分との実力の差みたいなのを感じました、はじめはやはり。
それはやっぱりありましたね。その、いくら日本で距離を乗ってるって言っても、うんうん、ね、当時は全然レースもなかったですし、
はいはい、
で、やっぱり向こうは、こう中学生ぐらいからどんどんレースをこなしていくんですよね。
うん、
で、僕は早生まれだったんで、海外に行ったら1年目ってジュニアのカテゴリーで走れたんですよね。
あ、はいはいはいはい、
はい。はい。まあ、それはすごい逆に良かったんですけど、
うん、
やっぱり自分と同じ、まあ、18歳の選手っていうのが、こう、賞金もらえるレースで、それこそこう、とにかく相手より先に勝つためにっていう、そういうハングリー精神の中で、
はいはいはい。まあ、
やるスタイルっていうのが本当に、日本にはないことだから、
うん、
レースではすごい 苦労っていうかね、きつかったですね。やっぱりレベルの違いっていうか、その、気持ちの違いが大きかったような気がしますね。
ああ、なるほどね。
だから初レースで、まあ、行って1週間ぐらいちょっとこう風邪ひいちゃったんですけど、
はいはいはい、
でその風邪で熱が下がった時にもう監督が出たいんだったら出ていいよっていうことでレース用意してくれたんですよ、
ね。はいはいはい。
でその時にすんごい風のきついレースで、石畳のレースだったんですけど、最初の5キロで先頭集団に入ったんですよね。
はいはいはい、はい。
でも横風の先頭交代の仕方がわからないんで、一、
はい、
回くるっと回ったらどこに入っていいかわからなくて、そのままちぎれちゃったんですよ。
あら。
で、第2グループに落ちて、また第2グループでも一回くるっと回って落ちて、第3グループになってくるっと回って落ちて、クソ、どうやったら回れるんだってやってるうちに気がついたら最後尾だったんですよ。
なるほどね、はいはい。
40キロで石畳来るんですけど、40キロのその石畳の手前で降ろされちゃったんですよね。
ああ。
うん。それはすごい今でもなんかこう、ね、笑い話というか思い出で残ってますけど、でも最初に先頭グループに入ったのは事実だったし、
うん、
で、次のクリテリウムでナショナルチームが来てるレースで一桁だったんですよね。
はいはいはいはい、次で、はいはい。
はい。で、まあ、ほとんどのレースでやっぱり賞金取れるところでずっとは走れたんで、
うん、
だから、そうですね。まあ、ジュニアだからそれが多分できたんだと思うんですよね。
うんうんうん、なるほどね。で、はいはい、
うん。アマチュア1年目の年は逆に全然着に入れなかったんで、
うん、
だから、まあ、レベルっていうか、ジュニアの時に関して言うとなんか頑張ればいけるんじゃないかなっていうのはすごい感じたんですよね。
はいはいはいはい。やっぱ、その上のステップに上がった時にちょっと壁があったかなっていう感じ、う
ん、そうですね。やっぱりアマチュアになるともう僕らの時はアンダーがなかったんで。
はいはい。
はい。もうあの、18歳以上は全員。
あ、そうか。全部走るんですよね。
プロもアマチュア。
うん。
まあ、そういうところでやっぱり入賞もしくは優勝を狙っていこうって思うともう並大抵のことじゃないんで。
うん。
なんか本当と、そうですね。行って2年目で1回、2年目が終わって日本に帰ってくるんですけど、
はいはい、
その時も一回はもう僕諦めたんですよね。
ああ、そうなんですか、うん。気持ちの中でも無理だって思った。
そうですね。もうそのアマチュア1年目はほとんど入賞できなかったんで、
はいはい、
やっぱりこう、その、なんていうのかな、自転車の先進国じゃないところからそういう夢を持っても、
うん、
並大抵、生半可なことじゃできないっていうのをすごい感じて、もう本当、ね、そういうので帰ってきちゃったんで、まあ、日本で実業団でやる分にはできるだろうけど、
はいはいはい、
うん、やっぱりヨーロッパでプロを目指すっていうのはその中でもあの僕が勝てなかった人間でもなれないような世界だったんだよね、
うんうんうん
うん、だから厳しいっていうのをすごい感じたんで一回帰ってはきたんですけど、
そうですよね、よく考えたらやっぱそうだよね、その地元にいる人たちでも一人握りしかプロになれないものを、
うん、
やっぱりその後進国の人間がいてっていうとやっぱりそこで絶望感を感じちゃうだろうなっていうのはよくわかるよね。
まあ壁にぶち当たるよね、うん、きっと、うん、
で国内帰られてでもやっぱりこうなんか自分の中で燃えるものがあってもう一回チャレンジっていう形なんですかこれ。
そうですね、あの帰ってきた1年目が、うん、あのまあ、全日本も一桁で、
はい、
でツールド北海道も一桁、
はい、
でまあその時はまだ二十歳だったんですけど、二十歳、まあそのアンダーもない時代で、
二
十歳でまあ6位、全日本が6位で北海道が9位かな。
うんうん
うん、日本でも当然注目してもらえたし、
はいはいはい、
で、自分でもこう、本当独学で、本当にコーチとかそういうチームには入ってはやらなかったんで、
うん、
ここでやった結果そこまでやれるっていうのはすごい自信はあったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、いろいろやってるうちに、こう、日本で成績出せるのは当たり前じゃないか。まあまあ、半分勘違いなんですけどね。なんかヨーロッパで、そのプロになりたくてやってきたんだから、
うん、
うん、なんかそんなの当たり前なんだと。で、やってるうちに、こう、どんどんどんどん、今まで自分がやってきたことと、現状の違いにギャップを感じ出して、
ああ、なるほど、はいはい。
本当に自分がやりたかったことはこれでいいのかっていうのをすごい日々、本当マイレース感じるようになってきて、で、結局、なんか諦めつけれずに、また次の年の春かな。に、ちょっとオランダに2ヶ月ぐらい行ったんですよね。
はいはいはい、はい。
で、その時はもうほとんどのレース、この逆に入賞できて、
うん。
その時はもう自分の気持ちがもう、今までの2年とは全然違ってね。最初の2年っていうのはもう、その親が大学行かせる代わりにっていうことで、親の、
はいはいはい、
うん。もう次も本当、渡航費から、その時とホームステイ代から、
はいはいはい、
あの、もう本当ちょっとそこら辺で食べる補食代から全部自腹だったんですよ、
ね。うんうんうん、
って言ったんですけど、やっぱり1円も押し、ね、なんかこう、無駄なことに使いたくないし、
うん、
で、そんなに稼いでいってるわけじゃないから、賞金取らないと、次の日が来ないんですよね。
そうか、そうか。はいはいはい。
そうなるともうレースのハングリーさ、もうヨーロッパ人並みになってたんですよね。
そうか。なるほどね。やっぱそこのハングリーさがこう、レースに出てくるようになったんだろうな、きっと。
うんうん、
だからもう本当、走るレース全部入賞してましたね。
すごいね。
すごいな。それって聞くとあれだね。日本人が向こうに行ったっていうよりも、向こうの人だ、やっぱもう。なんかノリとしてはね、
うん、
その目線が全然違うなっていうのを話聞いて思うんだけども、
うんうん、
いやすごい話ですね。で、まあその中でね、ホームページ見てたらですね、プロで700レース以上ですよ。700レース以上だよ。
700
ですよ。で、三船選手のあのホームページのプロフィール見たらものすごいレースばっかりじゃないですか。でアマチュアで1000レース以上って書かれてるんですが。その中で、
まあ、そうですね。はい、全部合わせて1000、もう4、500ぐらい走ってますからね。
すごいね。その中で一番印象に残るレースっていうのは何ですか？
難しいですね。
はい。
一番ですか？
一番です。
そうですね。でも、それこそこうアマチュアで初めて走ったレースもだし、
はい、
プロになった初レースもだし、そのプロで、例えばフランドルなんかも、
うん、
リレージなんかも出て走ってるけど、うん、やっぱりいろんな、ね、やっぱりフランドルなんていうのはもう、それこそ、ベルギーの中で最大のクラシックじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
やっぱりあそこのスタート地点でサインするときに、こう、観客が、ね、広場のところで、こう、なんていうかな、こう、どよめき立って、
はいはいはいはい、
広場がそれこそ地震のようにこう響いてたっていうのはもう一生忘れないし。
ああ、今、鳥肌立ってます、今、鳥肌立ってます。はい。そうでしょうね。
でまあ、今年もね、ちょっとシクロクロス世界戦で、
はいはい、
スタートブルージュに、うん、スタート地点、ブルージュのその広場に行って、ちょっと一人でこう、5分ぐらいぼーっと考え事してたりしたんですけど、
はいはい、
うん、すごいいい思い出っていうかね、多分一番印象に残っているレースの一つではあるけど、
うん、
だから一番って決めにくいですね。
ああ、いや、そうでしょうね、うん、これだけあると。
あと、そうやな。もともとね、そんなに自分自身向こうで、ビッグネームにはもちろんなれなかったし、
はい、
そんなに一流選手っていうところまで行けなかったけど、2000年ぐらいからようやくそこそこ大きなレースながらの結果を残せるようになってきて、
はいはいはいはい、
その大きなレースとかでこうテレビなんかでね、こうテロップが出てこう、はい、日の丸が出てっていうレース、うん、
はい、
で自分の中でもう本当、走るからにはどんな相手でも勝ちに行きたいっていう気持ちでやっぱ走ったレースっていうのは今でもすごい思い出として残ってますし、
うん、
それこそその時のこう気温とか道のこう走行の抵抗がこうハンドルに伝わってくる感触とかね、それこそこう匂いとかいろんなことやっぱ思い出しますよ。
おー、すげえなーそれ。
こうレース後輩になるとヘリコプターがあの中継、
はいはいはい、中継で
飛ぶじゃないですか。
はい、飛びますよね。
うん、
はい、中継飛ぶんですけど、こう練習今日本でしててもたまにこうヘリコプターが低空飛行で飛ばれるとね、すごいこう その気持ちになんか近くなってスイッチが入るようになります、ね。
へえ、そうか。いやー、でもすごいね。
うん、
なんかこう話聞いてるとこのなんかちょっとドキドキするね。
うん、
聞いてるだけで自分が走ってるような気になってしまいますが、
ねえ、いや、その行って5分間ぐらい一人でぼーっと思い出してたっていう、その5分でいいから一緒にいたかった
ねえ。そのご自分の走られたレースっていうのはあれですか？ビデオとかに撮って残してはないんですか？
あ、いくつかありますよ。
どう？
自分が写ってるやつもあるし、
うん、
今度家にお邪魔します、は
い、見たいです。
ぜひ。
ものすごい見たい。
解説しますよ。
はい。三船雅彦の解説でその映像見たいよね。
ねえ。
なんかすごいね、それ。
細かいことが知りたい。どうだったっていう、その、走ったことがある人しかわからない感覚。
うん。
そういう話が聞きたい
ね。聞きたいよね。
うん。
いやいや、ものすごい話が聞けてるなって今感じはしてるんですが。あ、でもやっぱり、やっぱり1レース1レース、そうやってこう、かなりビッグレースに関しては、はっきり覚えてらっしゃいます？
そうですね。まあ、大きいレースに限らず、ほとんど、ね、やっぱりその、思い出ってやっぱりどのレースでもあると思うんで、それがまあ、良かった成績、悪かった成績、まあ、大体、どのレースにもやっぱ思い出はありますね。
ああ、そうかそうか。ね、で、今、日本人の選手で、その海外のね、プロとして、活躍されたっていうのは、三船選手がね、日本の中では一番長いと思うんですが、その海外に所属して、海外のチームに所属して、まあ、でも三船選手ももう初めからそこを見てるので、苦労っていうのもないんでしょうけども、でもなんかこう、若干その海外のチームをいくつか渡り歩く中で、苦労したこととかってあります？
そうですね。まあ、プロになってっていうか、まあ、最初の頃はね、
はい、
僕らの頃って本当自分で海外のアマチュアチームに入って、で、そこで認められてプロになって、で、そこで、こう契約を進めていって、次の年に行ってっていう方法しかなくて、それこそこうスポンサー絡みだとか、こう日本のチームとジョイントして海外のチームでとか、組織ぐるみで海外に行くことって僕らの時代はなかったんですよ。だからそういう選手を見るとすごい羨ましくもあり、でそれこそ自分はどんなに背伸びしても自分の実力以上のチームには入れなかったんで、こう F1 のように、ね、自分でシートを買うようなお金も持ってなかったし、だからもう自分で自分のできることを頑張るしかなかったから、そういうのは他の、そういうことをうまく編集を見てると、いいなって思う時はでしたけど、あんまり、大体ね、あんまり人のことが気にならないっていうか、全く気にならないんじゃないですけど、あんまりね、自分以外のことが気にならない性格なんで、だからこう、実際90年の後半、そのフランドル出る時もチームの中でメンバー発表された時に、外されたベルギー人がもうそのミーティングの最中に、なんでその黄色いやつが出れてベルギーのレースで俺たちが出れないんだみたいなことを言って、
ああ当然そうなりますよね、
すごいもうそれこそ人種差別用語がもうなんかオンパレードみたいなことがあったんですよね。でもはい、でも僕は基本的にはそういうのも気にならないんで、逆にベルギー人がそういうこと言ってくれるってなんかざまみろじゃないですけど、なんか全然
ちょっと嬉しいかなぐらいの気持ち。
そうですね。
そうですよね。だから本当何の後ろ盾もなく、そのピックアップしてくれ、そこにね、その選手として戦力としてチョイスしてくれたっていうのは、それは嬉しいだろうね。
まあね、こう中学の時からその自転車プロでやりたくって、やっぱりその目標っていうのはやっぱりヨーロッパのね、本場のレースで、本場の選手と同じ扱いで戦いたいっていうのがすごいあったんで、このね、最初の頃はこうツール・ド・フランスに出たいとかありましたけど、やっぱりやっていくうちに自分のキャラクターって見えてきたし、その中でやっぱり、例えば、まあ、僕なんか結構秋のクラシック、パリ・ブルッセルとか、その辺のレースが得意だったんですけど、でそういうレースでこう後半に僕が動いた時に、優勝を狙えるような選手が一緒に来て、出されて出てきたりなんかすると後で思う、それどれだけ僕がやっぱり注目されたかっていうことで、自分でやっぱり、あ、俺はここまでやっと来れたよなみたいなって感じたんで、
そうでしょうね。いやだから何度も言うけど、誰か漫画にしてくれよね、見てーな、そのシーンって。
あ、それはでもちょっとわかる
ね。そうか。あ、そしたら今までこういろんなレース走られた中で、印象に残る選手って言います？
そうですね、僕の中ではやっぱりヨハン・ムセウですね。
やっぱそうか、言ったらムセウと走ってんだもん。コロンさん言ってもわかんねえか。あ、黙ってます、コロンさん。
どこで聞いたっけ？
ムセウですよ。
去年か一昨年かに引退された方ですよね。
最後の、あれを、なんだ？
あれですか？
あれですよ、はいはい、競技場一周走る時にも、こう、涙を流して、私は見てましたが。
私も見た、そうそう。
はいはい。あ、やっぱり、
あの時、そうですね、あの時、ヨハン・ムセウって最後もう仕方ないよ、みたいな感じでゴールしたじゃないですか。
しましたよね。
でもあれ、ベルギーの放送で、チームバスに入ってたムセウにこうインタビューで出てきてもらった時に、いろんな質問してる時にムセウはもうずっと仕方ないって言ったんですけど、最後に インタビューしてた人が、あの、ヨハン、でもあなたが本当のチャンピオンなんですよっていう自分の気持ちを伝えた時にすごい号泣したんですよ。
そういうドラマがやっぱあったんだ。
はい。もうそれを見てた僕ももう号泣してしまいました。
あ、そうなんでしょうね。だって一緒に走られた経験がある選手ですもんね。やっぱりなんか、うん、わ、すごいっていうか別物だっていうか、どういう感じでした？
あのね、もうオーラが違いますね。
オーラ？
近くにっていうか、あの、近くにムセウがいるとわかるんですよね。
あ、そうなんすか。
で、匂いとかじゃない
よね。そうですね。でも最初の頃はこう、ね、ヨハンなんかも全然相手にしてくれなくってっていうか、
はいはいはい、
あ、なんか日本人らしいでみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、なんか最後の方になるとこう名前を呼んでくれて握手してくれたんですよね。後半、大きなクラシックだったんですけど、はい、後半に、ちょっとこう、メカトラブルがあって、ホイール交換して、はい、でも普通だったらその、はちぎれるんですけど、やっぱり僕の方も意地でとにかく追いつこうっていうことで、結局最後5、6キロで追いついたレースがあったんですよ。
はいはいはい。
で、その時に、やっぱりあの、マッキーはなんかもこう、横風でちぎれていって、ザベルも横風で入れてっていう中で、僕、そこで復帰したんですよ。
うんうんうん。
でもなんか、ヨハンがすごい喜んでくれて、
うん、
の、よく帰ってきたよ、みたいな感じで、なんか声かけてきてくれて。なんかもうその時に、あ、俺も認められたっていう気持ちでね、すごい嬉しくって。
あ、すごいね。
サテルとマキアがちぎれる中だよ。三船選手が行くんだよ。
うん。
ふわ、すごいね、それ。
いや、なんか、レースのを見ててね、誰が勝ったとか、誰が途中で落車したとか、いろいろあるけど、うんうんうんうん、それ以外のそういうところでいろいろドラマがあるんだよね、きっとね。
でも、設定ね、ムセウもやっぱりこの、その姿を見て、こう、握手を求めてくれるっていうのは、ハートのいい選手なんですね。
そうです。すごい気さくですね。世界チャンピオンとか大きなレース勝つ選手、まあ日本でもそうだと思うんですけど、
はいはいはい、
あの、すごい気さくな選手とこう、勝てば勝つほどちょっとこう、変わっていってしまう選手とかいると思うんですよ。
うんうん
うん、でも、ムセは本当昔から全然変わってないし、
うん、
もう本当なんか尊敬する人ですね。
へぇー。すげえなぁ、それ。
うん、
いやいや、ものすごいね、話ですか、
うん。
で、まあそういった、まあ海外で苦労されて、まあいろいろね、契約なんかも自分がされてっていうような中で、おそらくこの発想が出てきたと思うんですが、
うん、
今、あの、三船選手は、選手として活躍される傍ら、
はい、
チーム、まさひこ三船 .com というチームのオーナーでもいらっしゃるわけですよ。
うん。
このチーム作ったのはやっぱりそういう自分の経験を後輩に伝えたいっていうようなことが目的だったんですか？
そうですね。まあ、あの、自分の経験というよりも、うん、今のこうチームのシステムだと、うん、例えばこう、島野だとか愛さんだとか、うん、まあ、宮田だとか、
うん、
あとブリヂストンっていうチームに入れないと、うん、まあ、海外遠征に行くこととかも難しいですし、うんうん、次のステップアップっていうのも難しいと思うんですよね。
はい、
でも、こう、例えば日本の、まあ、唯一のプロコンチネンタルである、例えば島野とかが、
はい、
あの、選手をこう、どんどん放出して新しい若い選手を取っていかないと、
はい、
例えばその、まあ、愛さんから島野に行ったとかなると、今度、愛さんを、あの、補充しないといけないじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると、当然、どっかからいい選手を取る。またそこに、あの、欠員ができるから補充するっていうことで、
うん
うんうん、どんどん流れができて、選手もステップアップできるんですけど、
うん、
結局、島野にしても、ここ何年か選手って変わってないでしょ。
はいはいはい。
ってなると、こう、今、若くて生きの、なんか、いい選手っていうか、
うん、
あと2年ぐらい面倒見ればいい選手っていう選手なんか、っていうのはそのチャンスがなってると思うんですよね。
はいはいはいはい。
だ、そういう選手の受け皿を作るためには一つでもあのチームがないといけないし、あとまあ僕が今までこうやっぱりヨーロッパでねやってきた、うんうん、そのコネクションなんかで一、
はい、
人でも二人でもそういう選手を救うことができれば、
うん、
あのなんかそういう流れがねあの普通のクラブチームレベルでできれば、
うん、
あの。以下、次の動きになるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
ああ、なるほどね。 あ、やっぱそういう状況を今お話聞くと、やっぱりその、なんていうかな、日本ロードレース界をこう、囲む環境というか、まあその中で、ある程度やっぱ問題意識を持って、自分ができることはこれだ、みたいなアプローチで、立ち上げられた。
そうですね。まあ、例えばこの、連盟批判とかっていうんじゃないんですけど、やっぱり、連盟にしかできないこともあるけど、逆に連盟レベルだとすんなりできないこともあるし、あと、例えばその、まあ、島野とか愛さん、宮田、うんうん、BS、まあ、あと、日報、メーターにしても、うんはい、そういうチームだからできることもあるけど、反面できないこともあると思うんですよね。うんうん
はい
うん、だったら、こう、少し時間かかるけど、大事に育てれば、いけるんじゃないのっていう選手なんかは、クラブチームのまんまだと、そのまま終わっていってしまうけど、
うん、
もし例えば僕とかが、ね、海外に行く、道筋をちょっとこう用意してあげて、
うん
うん、一人で例えば行って何か得ることがあれば、もし選手として成功しなくても何か得ることがあれば、それは成功だと思うし、
はいはい
うん、でもそれを誰かがやらないといけないと思うんでね。
うん
はい、でまあ僕の場合も、ここに来るまでやっぱりいろんな人に世話になってると思うんで、うん
はい
まあ、そのぐらいやっぱり返しとかないとね。
ああ、なるほど。ね、先輩とかいろんなことでこう、リフォー世話になってるんで、自分はやっぱりその後輩っていうか、その後に続く人たちに、それ返すんだっていうような意識もあってという。
そうですね。
はぁ、うん、そしたら、今やっぱり選手の立場として、まあまあ選手もやられてますけど、そのチームでオーナーとして立場でこう、難しいこととかってあります？
そうですね。まあもちろんあの、大きいチームのぐらいで資金的には全然ないんで、うんうんうん、
はい、
もちろんいくつかこう協賛企業っていう形でスポンサーついてやってますけど、うんうん
はい、
そういう金銭の大きく絡むようなプロジェクトは一切できないんで、うん、その辺はまあ難しいですし、あと選手もすごいやる気を持って入れてくださいっていう選手に対してはなるべく面倒を見るようにしてるんですけど、
うん、
基本的に僕は監督ではないし、
はいはいはい、
コーチでもないんですよね、
うんうん、
まあ、例えばこう、ね、野球でいうと野茂だとか、
はいはいはい、
持ってるのと同じで、
はい、
あくまでその活動するための場は提供できるけど、そこから先はやっぱりある程度自分の、気持ちの問題だと思うんですよ、
うんうんうん、
でやっぱり何をするにもその気持ちっていうのは大事だと思うんで、
うん
うん、その辺をこうそのチームに入ったから全部やってもらえるって思われると、
うん、
そのあたりどうしてもできないことが多いんで、その辺のコミュニケーションとか、うんうん、細かいことがやっぱり大変かなっていうか、まあ、僕ももちろん走ってるんでね、
はいはい、
なかなか全部できないんで。
あ、そうでしょうね。あ、そうか、そうか、
はい。
あ、なるほどですね。まあ、そうでしょうね、
うんうん。
そういうところはあるでしょうね。あ、でも、まあ、でもその中からね、選手たちがこう育ちつつあるということで、ディスカバリーマルコ・ポーロなんですかね、にという選手も出てきてということで、そのあたりはどうです？若手の選手がもう確実にこう育ってきてるなっていう実感は今ありますか？
そうですね。まあ、秋山くんとかはね、うん、かなりヒールクライムに関しては、注目されてる選手ですけど、
うんうん、
まあ、逆にヒールクライム以外が全然走れてなかったんで、まあ、そういうところはね、こう、日本のレースで数を走ったから急に走れるようになるわけじゃないし、
うんうんうん、
まあ、逆にそれだったら心肺機能なんかで言うと海外の選手に引けを取らない、
うん、
で実際もやっぱりマルコ・ポーロのスタッフに説明するときに、
うん、
まあ、彼の VO2 MAX はこれだけあるんだよっていうことを説明したり、
はいはい、
これだけ潜在能力あるんだっていうを説明すると逆にすっごい驚かれたんですよね。
ほうほうほうほう。
で、もっと驚かれたのは日本の成績が全くないってことだった
んですよ。なるほど。それだけこう、なんか体力的にはすごいのに、フィジカル的にはすごいのに、ね、っていうことなんだ。あ、はいはいはい。
はい。で、まあ一応今年それでテスト的にディスカバリー、マルコ・ポーロの方で面倒見てもらえることになったんですけど、
はいはい。
で、まあ何レースか走って、やっぱり海外のレースは違う違うって言ってるんですけど、うん、まあそこで、ね、違いをどんどんどんどんこう、体で覚えることで、まあ、日本のレースを走るにしてもそうだし、
うんうん、
今後海外行くにしても絶対役に立つっていうか、レベルアップしていってると思うんですよ、
ね。
うんうん、
で、そういうのはなかなかヒルプライムが強いからっていう理由で国内の実業団チームに入っても多分チャンスももらえないし、
うん、
経験積むのは実際難しいと思うんですよね。
はいはいはい。
うん、で、そういうのは多分僕のところのチームの方が絶対やりやすいし、
うん。
うん、だからまあ、秋山はね、今後、 まあ、どういう、まあ、移籍するかもしれないし、このまま、ね、うん、
はいはい、
やるかもしれないですけど、まあ、逆にその最初の一歩を僕たちが応援できればいいなと思うんで。
なるほどね。そうかそうか、うん、そしたらやっぱ秋山選手の今後にもねちょっと注目していきたいですね。
そうですね、うんうん、
そしたらですね、この三船選手がまあ海外でねいろんな経験されて、
うん、
それこそ柿沼キャプテンと一緒に飲んでる時にですね出てくる一言でもいいんですが最近の若いそのレーサーに向けてこうなんかこう、
うん、
物申すみたいなことを
これだけは言っときたいみたいな、
なんかありますか。
そうですね、もちろんね、例えばこう柿沼君にしても僕にしても、うん、もうそれこそ十何年やってきて、うん、もう気がついたらもう、うん、もう全然若手じゃねえよみたいな年になっちゃったんで、ある意味もうピークは超えてるんですけど、
はい、
今若い選手っていうのはこれからねやっぱり日本をもう代表して、
うん、
日本のその日の丸を背負って走っていくようになると思うんですけど、
はい、
本当に強くなるタイミングっていうのはすごいたくさん距離を乗らないといけないと思うんですよ、
ね、うんうんうん、
で僕が海外で言われたことは、うん、例えば野球とかだったら9回の裏で終わるじゃないですか。でこれは高校野球でもプロ野球でも、
う
ん、メジャーリーグでも一緒なんですよ、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、はいはいはい。
でサッカーの45分ハーフっていうのも例えば高校生も、
うん、
日本のクラブチームも、
うんうん、
ワールドカップに行ってもずっと45分ハーフなんですよ、
うんうん、
でも自転車って違うんですよね、
うんうんうん、そうですよね、はいはい、
うん、ジュニアの世界選手権で120キロ、アンダーで160キロ、
うん、
でエリートの、まあ、セミクラシックで200キロ、
うん、
クラシック240、世界選手権260みたいな、どんどん伸びていくんですよ、
うんうんうん、
良くなればなるほど、
うん、
当然質の方もどんどん高くなっていく、
うんうんうん、
だから野球選手やサッカー選手に比べて強くなればなるほど量も質も上げていかない、
あーそうか、
ないといけないスポーツなんですよ、
はいはいはいはい、
あ、
うん、だからこうアルバイトしながら片手間とかって本当は一流には絶対なれないんですよね、
うん、
あーなるほど、はいはい、
うん、だから本当僕も海外そのプロ1年目に最初の頃ってそんなにこうすごい激しい雨の中練習行くことってなかったんですけど、94年かな5年かなに、
うん、
あんまりにも春先に雨っていうかもう雪かな、
うん、
気温もすごい低くって、
うん、
とても練習できるような環境じゃなかったんですよ、
ね、うんうんうん、
でその時に家の近所にこうちょっとパンでも食べに行こうかみたいな感じでコーヒーでもみたいな、ちょっとまあ、自分の妻と一緒にちょっとドライブがてら走ってたら前から当時赤と黒のロッドのユニフォームの選手が一人なんか雪積もりながら走ってきたんですよね。でそれがパリルーベ優勝したことのあるアンドレ・チュミルっていう、もう今は引退していないんですけど、はい、チュミルっていう選手が多分ね普通に考えても自宅からね片道も2時間以上走ってるはずなんですよね。
へー、はいはいはい。
でもただひたすらペダルを踏んでるんですよ、
うんうんうん、
その時に、まあ、例えばワールドカップに勝つ世界的トップはこの天気の中を4時間5時間してると、
うんうん、
で世界的にどうしようもない三流プロはここでコーヒーを飲みに行こうとしていると、
うん、
俺は三流で終わっていいのかと。
あ、なるほどね、
はい、で僕はもうそのままコーヒーキャンセルで家帰って練習行ったんですよね。
ああ、そうか、それはやっぱ、うん、なるほどね、
僕はもうここで終わりたくないと。
はいはいはい。
で今の若い選手って基本的に雨の日練習しなかったり、
うんうん、
自転車が壊れるほど走らないと思う。
うんうんうんうん。
なんですよね。
うん。
で、僕、一番多い時でね、年間やっぱり3万6千とか3万8千ぐらい走ってるし、
うん、
1週間で多い時でも1700キロぐらいは走ってたもん。
すごいな、はいはいはい。
で、人がこう、無茶とか信じられへんって言われても、
うん、
でも、た方がいいと思うし、
うん、
人にか、うん、強い選手が100キロ練習するんだったら120キロやらないといけないと思うんですよ、
うんうんう
ん、でそういうチュミルが5時間やるんだったら僕は6時間やらないとダメだと僕は思うんですよ、
うんうんうん
うん、だから今の若い選手で僕に負けてる選手っていうのは、
うん、
僕が強いんじゃなくて若い選手が弱いと思うんですよね。
なるほどね、
うん、
だから僕の練習を超えてる選手が何人いるかって考えると、うん、あのやっぱり僕もね、やっぱり今年も38で、
はいはい、
いやそんなにあのもうもちろん若くはないですけど、うん、練習はまだまだ若いつもりできっちりやってますし、うん、
はいはい、
やっぱりそれは自分の中ではあのその若い選手にもっていうか、まあ、みんなに負けたくないんでね、やっぱり、
うんうんうん、
選手をやってる以上は、
うん、
やっぱりそういう気持ちって大事だし、特に若い時は体もリカバリーするんでどんどん走った方がいいと思うんですよ、
うんうんうん、なるほどね。いやいや、でもやっぱそういうね、雨の中有名な選手がこう一人練習してるっていう姿を見てるっていう、そのね、その場面に合うっていうのもやっぱりその何、ヨーロッパの経験ってそういうところにも出てくるんだね、きっと。
うんうん。で、それで、そこで、あ、これじゃいけないって感じられるかどうかだよね。うんうん、
ねえ、うん。そう思えるかどうか、みたいなことだよね。
うん、あ、こんな日に走ってて、こう、大変だなって、俺はまあ、コーヒーでも飲むかって行き過ぎることもあるわけでしょ、人によってはね。
うんうんうん。そうだね。なるほどね。でも、なんていうかな、その三船選手がこうね、一緒にこう喋っていただいている場でこういうのもあれですけども、
うん、
でも若手選手が早く倒さないとね。
うんうん、
そうですね、うん、やっぱりあのもちろんね、その負けることは喜ばしいことじゃないけど、
うんうんうん、
あのやってる以上に差が、
うん、
なんか縮まってないっていうか、あの、
うんうん、
もっともっと若い選手はね乗れると思うんですよね、話を聞いて。まあ今もちょっと僕のそのチームで面倒見てる大塚っていう選手、うん、今ちょっとベルギーに行ったりしてるんですけど、
はいはいはい、
この選手去年面倒見てる時にシーズンの後半にあの自転車を壊しちゃったんですよ、
うんうんうん、
でそれはあの単純に乗りすぎて自転車の寿命が尽きちゃったんですけど、ね、年間4万キロ走ってるんですよ、
はいはいはい、
とにかく、
うん、
そいつの面、まあ、あの、大塚君の面倒を見るときに言ったのが、うん、とにかく、プロになりたいんだったら、
うん、
これは乗れと。
うん、
まあ、あの、理屈とかも抜きやと。
うん、
とにかく、あの、そういう距離を乗って、デタラメな練習ができる、あの、うん、根性論で練習できるのは若いときしかないから、
うんうん
うん、とにかく今やってもうダメだったら、絶対もう将来はないし。
ないと。
うん。っていうことを言ったら、もう本人はもう、やりますっていうことで、
うん、
もう徹底的にどこ行くときももう自転車で行きますみたいな感じで、
うん、
あ、で結局もう年間4万キロぐらい走って、自転車壊して、
はいはいはい、ああでもやっぱりそういう気持ちは必要だね、
うん、
そう、
いや強いな、
強いよね、そうやってこう聞くとでかい壁だね、
うん、
でもやっぱり乗り越えないと、
そっていうかね、
うん、
その三船選手がその身体能力が強いとかじゃなくって、
うんうん、
あのそう言える、現役でありながらそう言える三船選手が人間的に強いって思う、
うんうんうん、
大きいのよ、
うん
うん、で、うん、あ、そっかね、うん、大きいのもあるし強い、本当に強い人なんだよね、
うんう
ん、あの本人目の前にして言うのも恥ずかしいんだけど、うん、やっぱりそれが言える選手が今日本に何人いるか、
うん、何いるかって話だよね、うん、本当に、うん、いや
だからこれはちょっともう泣きそうでした、ずっと、
うん、そうだよねいやもう本当にそうだね、
うん、
でもやっぱり日本のねこのロードレース界の中から早くやっぱりその壁を越えてやろうっていう選手とか、もうね、絶対負けねえっていう選手が出てきて、
うん、
っていう日が来るといいねと思うね。そうするともっともっとこう海外でいろんな選手たちが活躍してくれるんだろうなと。
いや日本に三船雅彦がいたんだから、うん、いるし、うん、今もいるし、うん、絶対出てくるよ、
うんうん、だよね。
で実際にもう出てきてる、目は出てきてる、
まあね、そうだね、目はちょっとずつ出てきてるからね、今三船選手の話聞いてもね、まあ、
かっこいい、
繰り出し的にはそういう選手たちを応援したいね、
うん、
うん、と思います。
あ、
そしたらもう、あの、このね、BJ の部屋、あ、そうだ、デコさん、それからミュール師匠も途中から繋がってると思うんだけど。
はい。
どうですか、質問ありますか。
かっこいい。もう、一緒に寝たい。
おい、お前。
私が先でしょ。
おい、もう君らってやつは、
もういい、本当泣かれてもいいよ。
ミュール氏は何かありますか？
あ、あの 今年、三船さん、はい、こんばんは。
あ、こんばんは。
一度だけ三船さんと話をさせていただいたことあるんですよ。
あ、そうですか。
10年ぐらい前のツールドオキナなんですけど、
はい。
トマトジュースと勧める変なやついませんでした。
覚え、そんなのは覚えてなくていいですよ。
いや、走る前にトマジュース飲むと足の動きが違うんですよってこういう。
そんなのは覚えてないです
。あ、そんなこと言ったの？
こいつは相手を選ばずにそういうこと言うからね。
いや、三船さんにもう本当に活躍してほしいからもう秘密のネタを教えたんです。
なんだそりゃお前。
どうしようもない勘違い野郎だね。
いや、ほんで、三船さんが、最も走りたかったけど出場を果たせなかったレースがあると思うんですよ。
はい。
それはパリルーベだと思うんですけど。
はい。
今年ベップフミ選手が出場して。
はい。
もう国際映像に出て車輪をねエースに渡したことからの感想は果たせなかったんですけども。
うん。
そのベップフミ選手に何かこうなんか言葉をかけるとしたらどんな言葉をかけますか。
ああ、そうですね。もうが頑張ってぐらいしかないですかね。
やっぱそうだよね。
そうだと思う。
まあなんかこう、まあ、冒頭にも言いましたけど、あんまりねこう人のことを気にならないんですよね。
うんうん。
だから別府君頑張ってる頑張ってぐらいで。
そうかそうか、
結構です、はい、なんか、あえていうかね、うん、はい、自分のことにはすごいね、熱いんですけど、他人のことには冷めてるっていうか、まあ、面倒見てる選手はね、頑張れって思いますけど、でも、極端だし、その人の人生じゃないですか、
うんうん。
頑張って帰ってくるのも自分だし、
うん、
頑張らなくて帰ってくるのも自分だし、
うん
うん、なんかそんなことは、俺の知ったこっちゃねえよ、みたいなところがあるんで。
ああ、なるほど、ね。
まあまあ無責任と取られるかもしれないですけど。
いや
結構ね。うん。
オンリーワンなん
だ、ね。だからまあね、ベップスの頑張ってるのは、
うん。
うん、すごい、喜ばしいっていうかね、まあ、本人頑張ってて、みんながそれで夢をもらえるっていうか、
うん、
ね、それはすごい大事なことだと思うんで、ね。
うん、うん。
はい。
そう。
じゃあ、三船さんに、認められるような選手にならなきゃいけないってことですね、ふみさんも。見せるから声をかけられたように。
そうね。
いやもうでも十分ね、まあ選手としてはまあ認めてもいるし、ただ、まだまだね、多分上にはいけると思うんで、
うん
うん、やっぱりそこに行くまでっていうのは、まあ、僕も、ね、僕はまだまだそんなに大した選手じゃなかったけど、
うん、
やっぱり選手にホイールを渡してリタイアとか、
うん、
なんか仕事って割り切ってたんで、
うん、
あんまりそれに対しても、ね、どうのこうのってあんま思ったこともなかったし、そうですね、あんまりね、
うん
うん、レースももちろんその好きなんですけど、結構仕事っていう感覚の方が強かったかな。
うん、なるほどね、
うん、で。結局それでそういう結果って返ってくるのも全部自分だし、
はいはい、自分だから、
ね、別に、うん。うん、
いやでもこの何というの、そのやっぱり結果も返ってくるのが自分じゃんっていうこの言葉の重みの一言、
うんうん、
やっぱ三船選手が言うと格段に意味が違うよね、
うん、
俺が言うと無責任だねお前って言われるけどはいはいその通りですよって言っちゃうけども、
うん、
でもやっぱそこのそれすごいよな、
うん、
仕事というこの言葉が、
うん、
重いです、
重いよね、ずしっとくるよね、
うん、
ということでね、今日は本当に濃密な時間を過ごせていますが、さあ、BJ の部屋最後の質問になりますが、ね、これはもう毎回恒例になってますけども、
はい、
そういうね、いろいろ今までの人生をかけて、で、今からもまだね、選手として活躍される三船選手にとって、
うん、
自転車っていうのは何でしょう？
なんですかね。
その自転車の魅力とか、その引きつける魔力というか。
あんまりね、深く考えたことはないですよね。
うん、
ただまあ、その自転車競技 ていうもので見たら、なんか自転車競技イコール自分自身っていう感覚がすごい強いと思うんですよね。中学の時から、ずっと自転車のレースを見て、これってもう即決できたっていうのがもともとあったし、自分の中ではこう、すごいそういう感じる部分があったと思うんで、自転車の魅力は何ですかってこう、そのレースに対してね、自転車は何ですかって聞かれたら、もうなんか自分自身だと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
だからこう、説明のしようがないっていうか、見触れますこうイコール自転車競技みたいなね。
だからこう、
だからその人がこう魅力を知りたいからどうって言われても、そんなことは知りませんみたいな感じです。
なるほど。まあでもそうでしょうね。でもこれ橋川さんの時にも言いましたけどね、本当にこういう選手って1年でも長く現役で走る姿を見せてほしいね。
いや、まだまだ
まだまだ
負けません。
そうなんだよね、すげえ。いや、もう今日はものすごい貴重な時間を過ごせましたね。
ねえ、
どうですこのさ、
たくましい。
ねえ、いやいやって感じだな。
もうなんかね、とりあえず一緒に過ごしたい。そのなんかひとときでいいのいいんで、同じ時間がなんか共有したい。
そうね、
なんかすごい感動。
感動したね。千代さん。
はい。
千代さんはどうですか、今のまでのインタビュー聞いて。
そうですね、やっぱり私も知らないことがいっぱいあったなと思って。しんみりと聞いてました。
そうかそうか。千代さんもね、やっぱりその現地のね、その、ベルギーの家なんかに行かれて、こういろんなお話したこともあるでしょうから、当然やっぱ思い出もダブるわね。
そうですね、走ってるのもよく見させてもらいましたから。
へぇ、悔しいな、なんか。
悔しいよね。
ね、
悔しいね。
ね、
今度やっぱマジで、三船選手の家にクリーダー自販でお邪魔して、そこから休憩しましょうよ。ビデオ見せてもらって。
なんでお邪魔するんですか。
ミュール師匠かなんかに実況やらせといてよ。
トマトジュースを勧めたミュール師匠に実況やらせとい
て。三船正彦かとか言わせときゃいいんだよ。ねえ、でもぜひなんかそうやってね、活躍されて、まあ、当然今からのレースもね、今シーズンでは活躍されるでしょうけど、やっぱりそういう、ね、過去走られた映像って見たいですもんね。
見たい。
ファンとしてはね。
見たい。
いやいや。
うん。
もう本当に今日はもう嬉しい時間をね、もう本当に楽しい貴重な時間を過ごせたと思います。
はい。
ということで、本当に長いね、時間ありがとうございました。今日は、マトリックスパワータグ所属の三船正彦選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
珠玉の言葉だらけでしたね、本当にこの胸にグッとくる言葉だらけだったんですけど、どうでした、デコさん、ミュール師匠。
どうぞミュール師匠。いや、聞き始めて1分経たず泣いてました。オランダ行くとの話で、たまたまこうちょっとつてがあったっていう、ね、オランダの、
そこが突破口だったっていうのが ね、
だからその努力した人には本当にこういう月が回ってるのかなっていうか、
そうだよね、
努力の人
っていう感じだよね、いや、だからね、俺
もしそのつてなかったら、今の三船さんはいないのか、
いないもんね、そうなんだよね。で、やっぱり、こう、いい意味で、だから、人のこともあんまり関係し、気にならないっていうのは、いい意味でポジティブなんだと思うんだよ。三船選手って。だから、人のことって考え始めると、どっちかっていうと、ネガティブな方向に入っていっちゃうからね、人間って。そうじゃなくて。
それって本当にいいことだと思うんですよ。ね、人に言われることも気にしないし、自分が人に何か言われることも気にないし、逆に人に何か言うこともないと思うんですよ。
そうなんだよね。
それって本当に いいことというか、まあ、いい人っていうか。
うん。やっぱ、その、やっぱりそういう性格が、やっぱり海外で、その長いことね、プロ生活を支える一つのこの、何、土台の一つになってるのかなっていう気はするよね。
うん。
いや、でもね、本当同い年だっていうのがびっくりですよ。なんで人生ここまでさ、開いちゃうかなみたいな感じがあるね。いやー、
でもいい、ね、
本当にこの選手がまだ現役で走ってて、で、うん、日本からこの選手が出ていったってことを本当に俺は誇りに思いたいね。
うん。
うん。
いいな
ぁ。うん、そうね。僕もそう思う。
ね、
どうぞ。
ね。俺を超えてみろと。その代わりそれには俺よりもっといっぱい乗れと、うん、いうことでしょ。
くそ、俺今から1日300キロ乗ってみようかな。
か
っこいいよ。お前は何を目指すんだっていう話だよね。
あのさ、本当にオンリーワンの人ってさ、もうこの人しかいないっていう人の言葉って本当に重いんだけど、ただその何て言うのかな、俺を超えてみろって言えるその大きさ、人としての、
うんうんうん、
これはね、今みんなに言ってるメッセージじゃないかなっていう気がする。
ああ、そうだね。三船選手の場合には特にやっぱりその人間力の強さみたいなのを感じるよね。選手としてだけじゃなくて、
うんうん
うん、
それはベルギーでね、うん、ずっと頑張ってた選手ですから。
そうだよね、
うん、はい、まあ差別もあったって言ってましたけど、
うんうんうんうん、
なことじゃないと思います。もっといろいろ。
そうだよね、うん、だって話聞くと本当にこれも知らなかったけど、何かのバックアップがあったのかとちょっと思ったのよ、
うん、
三船選手自身に、
うん、
でも そういうの一切なくて単身でっていうことだから、
うん、
やっぱそりゃ経験が違うよね、
うん、
いや違うと思うよ、うん、
気持ちの強さが違う、
うん
う
んうん、ねえ、そう思いますよ、
うん、
いや今日はこれ聞いてるリスナーさん、いいもの聞いたぞ、
うん、
ねえ、これをぜひ iPod で何度も繰り返し聞いていただければですね、
うん、
これはね、僕もずっと入れときます
ね、うん、で特にやっぱりロードで今から外に出ていこうって思う選手たちには聞いてほしい言葉の数々だったなっていうふうに思いますね。
本当だね、
うん、何、三船さんのような選手には何が必要なのかっていうのがよくわかると思います。
そうね、いやいや、もう本当たまんないっす。なので今後はあれだね、気をつけてチームまさひこみふね .com のニュースもきっちりこう追っかけていきたいね。
うん、うん、そうですね、
うん、やっぱそういうのが多い
な。どんな言葉でも、うんうん、どんな言葉で後で僕らが振り返ってもさ、うん、まふねまさひこには負けるね。
負ける負ける。そうなんだよ、このね、このエンディング撮るのにさ、もう自分がチープな人間に感じますよ。
そう今回ほどなんかエンディング撮るのがバカバカしくなってきたことはない。
何言ってもなんか歯の浮いた言葉しかないからね、こっちは
敗北感みたいな感じ。
全然あるよ、
もう敗北感全然、もうちっちゃえみたいな
マジで思うよ、
うん、マジで思った、うん、俺ってちっちゃえみたいな
思う、
うん、
だから男としてうわダメだって思う瞬間っていうか、
うん、そうそう
前も言ったけど、勝った負けたじゃなくって最初から負けてるの。
うん、そうだよね、
うん、あ、そうなんだそうなんだ
同じ土俵すら立ててないから。
そうそうそう、
ね、
うん、なんだ。
まあでも本当にね、三船選手がね毎週聞いてくださってるってことなので、やっぱホースちゃんと収録も引き締めていこうね。
うん、頑張らないといけない。
いけないいけない。
人よりもっと頑張ろう、うん、私たちも
ね。
うん、
あ、三船選手がもしかしたらこの放送聞いて、あ、ね、うわ面白かったなって思って、それがこう結果につながるかもしれないし、
うん、
ね、
それは期待できないよね。
足引っ張ってる感があるよね。
そうそうそうそうそう
笑い転げて練習できない。
そうそうそう。
それは美味しいんだけどね。
それはそれで。
次のワールドサイクルニュースは三船選手のために3時間スペシャルと。
おい、いらねえそんなに。
一人でやりなさい。おお、朝日拝んじゃうよ。
でもね、本当にでもこういう選手聞いていただいてるっていうのは本当光栄なことで。
うん。
本当に隅々まで聞いてくれてるみたいなので。
で、その選手とお話ができて、
うん、
その選手のことが聞けるっていうこの幸せ。
うん。
ね、
思うよね、
うん、
やっぱそう思います。でやっぱりこうやっぱこういうね海外で今まで活躍された選手にスポットを当てて、
ええ、
やっぱいろんな話を聞いてみてで、うん、まあ、あの今回はインタビューだったけど、はい、いろんなこう手を変え品を変えうまいことなんかこう今後もお伝えできるといいよね、
うんうん、
そういう選手たちがどういう活躍してきて今の日本のロードレース界があるんだっていうようなさ、うん、ね古くはもっともっといるじゃん、
うん、
ねその辺はまあ園田さんのテリトリーからねいろいろある。
あそうあそういうことね、
うん、そうそうそう
はいはい
ね、それこそやっぱ
負けちゃった。
そういう選手にいろいろお話聞いてって思うよね、うん、でその何なんかそういうのを紡いでなんかなんていうの今から日本ロードレース界として目指す方向みたいなのもね、
うん、
なんかこうそういうヒントになるようなことも今後の企画として今日話聞いててね、
うん、
やっていけたらいいなと思いましたよ。
はい
はい、ということで本当に今日当てられちゃいました。
あの三船さんの、うん、あの映像が見られるんですよね、あのガラパチャンネルのあそこのリンクで、
あリンクとか、あああれで、
京都シャレンの子供自転車教室の映像が見ましたよ。
はいはい、ああ、そうねそうね、
うん、
はい、見れますんで、まあぜひね本当あのいろんな形でね、こういう選手たちの活躍っていうのを今後も、お届けしていきたいと思いますんで、
はい、
いや久々いい BJ の部屋になったな、
うん、
さあ次は誰が来るんでしょうか。この番組やればやるほどどんどん首絞めていくんだよね
なんか自分がどんどん小さくなっていくよねこの番組って。
そうなんだよBJ の部屋なんだけどさ、
毎度毎度打ちのめされて気づかされて、
そうなんだよねえ、
うん、もうやめようよこの番組打ち切ろう
くそいいところ全部カットしとこうかな三船さんの
番組自体なくなっちゃうじゃん
ねえ、でも本当にね、こういうなんかね聞いてる方もこう自分を振り返るようなあのいいねインタビューになったんじゃないかなと思いますんで、
うん、
まあねまたぜひ次もねいろんな選手呼んでいろんなお話聞きたいですね、
はい
はい、ということでお届けしました。お届けしたのは BJ と
コロンと
ジェホと
あデコと
ミュールでした。
はい、ということで、また次回お会いしましょう。